3、宝覚寺の境内を出て、半七はさらに久保町へ向かった。ここらにも長名主の玄関はある。半七はその玄関を訪れて、町役人に会い、かの片腕の一件について一通りのことを聞き正したが、翔太の報告以外に新しい発見もなかった。ただここで少しく意外に感じたのは、疑問の唐人飴屋が昨日も平気でここへ姿を現したということであった。しかもその両手は満足に揃っているというのである。あの飴屋は毎日いつごろ回ってきます？と半七は聞いた。大抵やっ午後2時ごろです。八つまではまだ半時ほどの暇がある。その間に遅い昼飯を食うことにしたが、ここらの勝手をよく知らない半七は、うかつなところへ飛び込むのは気味が悪いと思って、当座の腹ふさぎに近所のそば屋へ入ると、他に一人の客もなかった。注文のそばのできるのを待つ間、タバコを吸いながら見回すと、くすぶった壁には、かの坂東古参の芝居のビラがかけてあった。店は狭いので、窯前に立ち働いている亭主は、すぐ目の先にいる。半七はビラを見返りながら亭主に声をかけた。古参の芝居はなかなか景気がいいね。ご見物になりましたか？と亭主は言った。実は今、二幕ばかりに覗いてきたのだが、宮姉妹でも馬鹿にはできねえ。みんな相当に腕達者だ。土地の芝居を褒められて、亭主も悪い心持ちはしないらしく、ニコニコしながら答えた。どうで？お江戸の方々のご覧になるようなものじゃござんすまいが、相当によくすると皆さんが言っておいでですよ。あれでもここらじゃなかなかの評判です。そうだろな。金賞状している小光というのはきれいだね。ええ、小光は年も若いし器量もいいので人気者ですよ。そばを食いながら亭主の話を聞くと、座頭の古参は、そばを食いながら亭主の話を聞くと、座頭の古参はもう37、8である。小光はその弟子でまだ22、3である。小光は今度の金賞女も評判がいいが、この前の鎌倉三代記の時姫もよかった。そんなわけで小光はこの一座の花形であるが、なぜかこの頃は師匠の機嫌を悪くして、この間も楽屋でひどく叱られた。小光は泣いて退座すると言い出したが、花形役者にのかれては興行に触るので、他の人々が仲裁して無事に収めた。なんといっても女同士の寄り合いですから、いろいろうるさいと見えますよ、と亭主は言った。小光はなんで師匠に叱られた？舞台の出来が悪かったのか、それとも色男でもこしらえたか、と半七は笑いながら聞いた。小光は賢い女で、これまで浮いた噂もなし、今でもそんなことはないらしいというのですが。亭主は首をかしげながら言った。それですから、いくらか給金も貯めているし、着物なども相当にこしらえていたのだそうですが、それをどうしてか、みんななくしてしまったのを師匠に見つけられて、 叱られたのだとかいう噂です。どうしたのですかね。博打でも打つかな。まあそんなことかもしれません。その連中には女でも手慰みをするものがありますからね。地道なことでなくしたのなら師匠もそんなに叱るはずはありません。何か悪いことをしたのでしょうね。ん？と半七はそばの代わりをあつらえながらまた聞いた。今見たら木戸前に小光の新しいのぼりが立っている。くれた人は時わず文字吉とある。小光は文字吉に何か関わり合いがあるのかね。文字吉は実相寺門前の師匠ですが、小光を大変ひいきにして楽屋へ使い物をしたり、のぼりをやったり、近くの料理屋へ呼んだりしたので、小光の方でも喜んで、この頃では師匠のうちへもちょいちょい出入りをしているようです。それで叱られたわけでもあるめ。もちろんそれは別の話で、と亭主は笑っていた。芸人同士、女同士でひいきにしてくれるところへ顔出しをするのを師匠がやかましく言うはずはありません。まったくだ。そんな野暮を言っちゃ役者稼業はできねえ。それから糸を引いて、今度は文字吉の噂に移ったが、亭主は彼を悪く言わなかった。やはり翔太の報告通り、酒屋の旦那に遠慮して男の弟子は取らない。弟子は近所の娘たちか、遠方から通ってくる女たちである。旦那から月々の手当をもらう上に、いい弟子が相当にあるので、師匠はなかなか内服であるらしいと言った。遠くからどんな弟子が来るのだね、と半七は聞いた。遠方から来るのですから、若い人はありません。大抵は20代か30代の豊島です。日本橋や神田の下町からも来ますし、四谷牛込の山の手辺からも来るそうです。まあ、囲い物のような女か、御家さんらしい人たちですね。この上に深い詮議をするのもよくないと思って、半七は勘定を払って蕎麦屋を出た。文字吉という師匠はそれほど上手でもないというのに、なぜ遠方から豊島の女弟子がわざわざ通ってくるのか。それには何かの秘策がありそうに思われた。半七はそれを考えながら、熊野権現の社のあたりを一回りして、実相寺門前の文字吉のうちを訪ねると、56、7の雇いババアらしい女が出てきて、三角の目を光らせながら無愛想に答えた。お師匠さんは風邪をひいて寝ていますよ。お前さんはどなたで。お弟子入りの子供を頼まれて赤坂の方から参りましたが、と半七は穏やかに言った。そうですか、と彼女は相手の顔を眺めながらまた答えた。それにしてもお師匠さんは夕べから寝ていますからね。また出直してきてください。世間の噂じゃお師匠さんは昨日の朝、熊野様の近所で往来に落ちている片腕を見つけたそうで。それから熱でも出たのですかい？
そんなことは知りませんよ。
彼の目はいよいよ光った。ここで自分の正体を表すのも面白くないので、 半七はいい加減に挨拶して早々にここを出た。出てみるといつの間に来たか知らず、塩せんべい屋の前に子供を集めて東神飴の男が往来でカンカンのを踊っていた。彼は型のごとく東神傘をかぶって怪しげなサラサの東神服を着て、飴の箱を地面に下ろして両手を上げて踊っていたが、色の小白い目つきの優しい、いかにも肉毛のない男であった。半七はしばらく立ち止まって眺めていた。子供たちは笑って踊りを見ているばかりで、一人も飴を買うものはなかった。親たちから飴を買う銭を与えられないためであろう。それでも飴売りはちっとも嫌な顔をしないで、何か子供たちに冗談などを言っていた。何分にも天気はいい、日はまだ高い。その真っ昼間の往来でいつまでも飴売りの後をつけ回しているわけにもゆかないので、半七はその人相をとくと見定めただけで、ひとまずそこを立ち去るのほかはなかった。行きかけてみると、文字吉の家の雇いばばあは裏口から表へ出て半七の挙動をそっと伺っているらしかった。このばばあもただものでないと半七は腹の中で睨んだ。さてそれからどうしようかと考えながら、ともかくも久保町の通りを行き過ぎると、荒物屋の前に道具を下ろして、手桶のタガを掛け替えている職人の姿が目についた。それは往来を流して歩く桶屋である。もしやと思って覗いてみると、職人は下っ引きの源氏であるので、半七は行き過ぎながら、合図の咳払いをすると、源氏は仕事の手を休めて顔を上げた。二人は目を見合わせたまま無言で別れた。源氏が来ている以上、翔太も来ているかもしれないと、半七は気をつけて見回したが、そこらにそれらしい人影も見えなかった。大通りへ出ると、百人町の武家屋敷は青葉の下に沈んで、初夏の昼は眠ったように静かである。渋谷から青山の空へかけて、ホトトギスが鳴いて通った。半七は時々後ろを見返りながら、善光寺門前へ差し掛かると、源氏は早々に仕事を片付けたと見えて、やがて後から追ってきた。半七は彼を顎で招いて善光寺の仁王門をくぐろうとしたが、またにわかに立ち止まった。青山善光寺の仁王尊は昔から有名で、その前には大きい草履や下駄がたくさんに備えてある。奉納の大きい石の香炉もある。その香炉に線香を備えて一心に拝んでいる若い男の姿に半七は目をつけた。彼はまだ十八区の色白の男で、髪の結い方といい、それが役者であることは一見して知られた。彼はしゃがんでうつむいて拝んでいた。その格好がかの和島内の虎狩りに働いていた虎によく似ているのを半七は見逃さなかった。あたかもそこへ十三子の小娘が二人連れで通りかかった。
あら、あそこに照之助が拝んでいたよ。
娘たちは若い役者を幾度か見返りながら行き過ぎるのを、半七は追いかけて小声で聞いた。あの役者は何というのです。
市川照之助。浅川の小屋に出てるのです、
と娘の一人が教えた。浅川の芝居？と半七は考えていた。 古参の芝居に出ているのじゃありませんか？
そんな噂もありますけれど、男の役者ですから、今までは朝川の芝居に出ていたのですが、他の娘が言った。いや、ありがとう。娘をやり過ごして、半七はしばらく市川照之助の姿を眺めていた。若い役者は何にも知らないように、いつまでも仁王尊に何事かを祈っていた。